では詩編の116編を見てまいります。復活祭に詩編の116編はある意味で非常にふさわしいかなと思います。なぜかというと、この詩編はよく杉越の祭りの後、これが食事の後歌われたというふうに言われます。まあハレルヤと最後に16節の最後に書いてあります。16編の最後にありますが、ハレルヤ詩編といって、杉越の時にこの歌が歌われたとよく言われます。前にもね、ありましたけれども、15編もそうですね。13編がハレルヤ詩編という形でずっとあるというふうになります。さあ、でこれをですね、116編を全部しますと、やっぱりこれも長くなりますので、2つに分けていきたいと思います。まあこの詩編の116編は、どうしてその杉越の祭りの食事の後にこれが歌われたのかと言いますと、基本的にまあダビデの詩編というふうに言われますが、ダビデはこの詩編の116編を歌った時というのは、非常に極度の危機から救い出された時のことを思い出して歌ったと書いたというふうに言われているからだと思います。でこの極度の危機っていうんですか、どういう時かというと2つあります。一つは本当に重い病にかかって、そこから助けられた時、それともう一つは、または非常にサウル王の時の危機、非常に抽象や誤解から命が付け狙われて危ないというふうに言われたその時というふうに言われます。でそこから救い出された時のことを感謝して語っている。つまり絶望的な状況の中にあって、ダビデが感じたこと、受け止めたこと、知らされたことです。私たちは、よく宗教というのは、私がイエス様を信じてます、クリスチャンですと言うと、一時皆に言われました。よっぽど大変なことがあったんですねとか、辛いことがあったんでしょうというふうに聞かれるんですね。皆さんもそうかなというふうに思います。何か特別な危機の時、困った時、非常にこの命の問題に関わるような状況だとか、人に非常に苦しめられた時、悲しい時、絶望に陥った時に宗教にすがるというふうに思われて、そして何か困ったことがあったんですかとか、辛いことがあったんでしょうねというふうに言われます。そんなことがかつてありましたが、ダビデはまさにそうなんですね。ただ神様を信じていない人が言うのと、ダビデが言うのとの違いが、大きな違いがあります。それは何かというと、非常に困ったので、辛いことがあったので、だからよりそういう信仰を持ったんでしょっていうふうに、こう未信者の人は言うんです。でも聖書が言っているダビデは、非常に命の問題で、非常にいつ死ぬかわからない、いつ殺されるかわからないという、そういう絶対絶命の時に神様により頼んだ、だけど終わってないんです。この問題は、そういう資格のない私が神様に顧みられて救われるはず、そんな資格がない私が、それにもかかわらず助けられた。そしてそれにもかかわらず、私は神様あなたをに呼びかける、あなたに祈り願うことが許されている、だから信じたっていう、そんな告白が多いんです。ですからより命が危ない、非常にこの危険な時、絶望した時、より頼むっていうよりも、詩編の作者なんか見ますと、そこからこんなも、このようなものが、神様の愛情を受けるはずのないものが助けられて、顧みられて、そして救い出された、だから感謝の歌を歌います。 というそういう歌ですね。それがほとんどであります。そしてさらに、だから私はさらに神様に向かいますというのがこの詩編の特徴だし、クリスチャンの信仰の特徴だろうなというふうに思います。そしてこの116編は大きく2つに分けます。で、一つは前半と後半なんですが、前半は1節から9節まで、ここでちょっと空いている、8節と9節で空いているんですけど、この空いてるのはこれは全く内容から言って不適切だというふうに思います。昔からここ空いてたわけじゃないのでね、あれなんですが、これはやっぱり不適切だなというふうに思います。分けるとしたら9節と10節の間を間隔を空けた方が綴りとしてはいいなと、段落としてはいいなというふうに思います。それで今夕は1節から9節までをその意味で見ていきたいと思います。さて、この中でさらに1節から4節で一塊で見てまいります。もう一度読みます。私は主を愛する、主は私の声、私の願いを聞いてくださるから、主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、予備の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主をどうか私の命を助け出してください。これは困った時、本当に辛くて、いつもう死んでもおかしくない、もう他に助けは何にももうないっていう絶望してる時に、この私は主に願ったということです。よく困った時の神に頼みはダメだというふうに言うけれども、聖書を見てるとそうじゃないですね。困った時こそなぜ私に呼び求めないっていうふうにむしろ叱責されるくらいですから、むしろそういう時にこそ神様に向かう。クリスチャンはそういう時にこそ向かう相手がいるんです。訴えるところがあるんです。他ではなくて、詩編の作者は神様に向かって訴える。受験勉強の時訴えた、神様助けてくださいって、ね、私たちはそういうふうに病気の時、受験勉強の時、そしてまたいろんな困難があってここっていう時に神様に呼び求める、それは当然すべきです。そしてそれは喜ばれることです。なぜ、一節見てください。私は主を愛する、こういうふうに言っています。なぜならば主は私の声、私の願いを聞いてくださるから、ね、この詩編の作者は言うんです。自分が神様のこの恵み、つまり私の声、私の願いを聞いてくださるという神様の恵みの素晴らしさ、麗しさ、それはがあるので、ただ知っているので、神の身により頼むこと、そのように私は招かれているという告白なんです。それが実は私は主を愛するというふうに。だからね、本当にここだという時に、本当に辛くて他に何の頼りもないという時に、神様に願う、呼び求めるってことは、神様を信頼してるっていう証拠。それともう一つ、ここに支援の作者、私は主を愛するっていうことなんです。主を愛するっていうことは、神様に何もお願いしないとか、神様の手を煩わしちゃいけないとか、そんなお利口さんでいることじゃなくて、何でも神様により頼む、ここぞという時に、本当に困った時にこそ神様により頼むことのできる人は主を愛する人だって言ってるんです。で、詩編の作者は言うんです。私は主を愛するものなんだ、なぜならば神様が私の声を聞いてくださるということを私は知っているからだ、主を信頼しているからだ、だから頼むんだ。私はこのことの中で、主は私の声を聞いてくださるからっ で、この言い方は、ある意味で非常になんて言ったらいいんでしょう。聞いてくださったからだっていうのと違って、聞いてくださるからだっていう言い方をして、ちょっと不完全な言い方なんですよ。ね。聞いてくださったからだ。聞いてくださるからだ。未来なんです。今後のことを言っています。で、このことは何かというと、むしろ不安定なのじゃなくて、私はこれから起こってくる様々なこと、すべてのことについて、私はあなたに対して期待をしますっていう意味なんです。この聞いてくださるからってのはもう結果がうまくいったからっていうことよりも、ここではこれからいろんなことがまだまだ起こってくるでしょうと。でもその時に私は神様が私の祈りや願いをそれを受け止めて叶えてくださる、応えてくださると信じるから、だから私は主を愛するんですという告白だというふうに考えてください。結果が見えて、だから神様あなたを愛しますじゃないんですよ。そうじゃないんです。そのように信じますので、だから私はあなたを愛します。だからこれは一つのことです。神様を愛するということと、神様はこれから私のいろんなことが起こってくる、そのことをの願いや祈りを聞いてくださると信じるということと、神様を愛するということと、これ一つことなんだっていうふうに言っているんです。切り離せないことで、ですからこれは祈りとも言えます。このように人というのは、神様が私たちの魂を全面的にご自身と結びつけてくださるまで、人の心はなぜなら虚しい誘惑を追いかけて、そして結局はさまよい歩いてしまうというのが人の心だからです。ですから神様にしっかりと添いんで結びついているならば迷うことがないよって言うんです。で、私たちは神様を愛するっていうことは迷いがないっていうことでもあります。愛する者だけに期待をする、期待をするから愛してるっていうとも言うことが、愛してる証拠であるというふうに言うこともできるかもしれません。で、このようにして神様を愛し、神様が応えてくださるという期待、確信、信仰を告白することによって、実はこの詩編の作者は神様の祝福を体験していくんです。ですから神様に期待する者ほど神様の恵み、神様が聞いてくださるというその経験をたくさんすることができるということのようです。愛するということはそういうことのようですね。そしてこれも言えます。私は二節、主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めようというのも同じ言い方、一節を別の言い方でしています。そして三節です。死の綱が私を取り巻き、予備の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあったっていうのは、この呼び求めた時のことです。で、しかもここで、黄泉の恐怖というこの言葉が複数形で使われているそうです。ということは、恐怖というのはいろんな恐れ、思いです。恐れです。一つや二つっていう意味じゃなくて、たくさんあるということのようですね。そのように言っている人がおられます。ああ、そうかな。そうするとね、ここでこの告白は4節につながるんです。その時私は主の御名を呼び求めた、主よどうか私の命を助け出してください。ここらに今度は迷いのない告白になっていくんです。ここの4節は1節から3節までの関係が、信仰があるので、そのように期待しているので、私はこの時にもう取りも迷うことなく、私の命を助けてくださいっていうふうに神様にストレートにお願いしたという意味です。 私たちはこの神様から私たちの心は、もしこの神様との関係が一節二節三節のような状況の中で積み重ねられていないと、いざという時に主の御名を呼び求めることはできない。私たちは他のもので間に合わそうとしたり、他のものに心を奪われたり、時には快楽に身を委ねる。快楽に身を委ねるってことは、私たちは苦しみだとか悲しみってここにある、そして様々な恐怖が湧いてくるとどうなります？どうします？それをごまかそうとします。そして快楽を求めるということもあるようです。ストレートにこの詩編の作者は、迷うことなく、ごまかすことなく、神に呼び求めたと言います。そして五節、なぜならば、また今度は告白。そのようにすることのできた神様についてさらに告白していきます。主は情け深く正しい、誠に私たちの神は憐れみ深いと告白していきます。主は恵み深い、情け深くと、こういうふうに告白していきます。今やこの詩編の作者は、この神に呼び求めた後、実に喜びがどんなものであるかを体験したという告白であります。神様は情け深く、その神様のなされることに誤りはない、誠に私たちの神は憐れみ深いという、その神様に対する経験、体験をしたというんです。そうするとね、私たちは本当にこの三節のこの時に、神に向かってストレートに信じてより頼まないと五節の経験はしないよって言うんです。神様が情け深くて憐れみ深いということ、私にたちの神がそういうお方だ、それは真実だということを経験するためには、やはりこの絶体絶命と思われる時に、ストレートに神様により頼む、願う。もちろん神様を愛する思いがないとダメですし、聞いてくださるという信仰がなければできないんですが、でもそこに信仰を寄せていった人は、ますます神様は憐れみ深いお方である、そしてこの情け深いお方だということ、そして神様のなされたことは正しいという確信に導かれていくっていうんですよ。神様がわからないのは、あなたが神様を信頼して神様により頼まないからだと、逆に言うと言うことができます。神様がわからないというふうに言われる方は、ぜひこの詩編の作者のこの言葉に心を向け、目を向けていただきたいと思います。そしてさらにこう言います。六節、この神様はなぜそういうふうに味わい知ることができたか。その味わいは、神様はこのようなお方だということ、情け深く憐れみ深いということを、どうしてそういうふうに感じるのかというと、ダビデ、この詩編の作者は言うんです。このわきまえのないものを守られる。このわきまえのないものというこの言葉は、別の訳でカルバンなんかは素朴なものという言い方をしています。つまり、取るに足らないものという意味でしょうね。わきまえ、このわきまえのないとは、わがままで言う、なんか理屈言ってもわからない人っていう意味じゃないんです。そういう意味でわきまえのないものではなくて、ここでは本当に取るに足らないものっていう意味です。ね。素朴なものと言ったらいいんでしょうか。または、この単純なものって言ってもいいと思います。利口そうに見えないものっていうふうにも言ってもいいと思います。ね。 いかにも賢そうだとか、いかにも立派そうだとか、いかにも神様の恵みを受けるにふさわしいと思われる人という意味ではないんです。単純で素朴で、そして人から見ると何かちょっととろんじゃないと思われるような人ということです。神様に喜ばれるようなこと、また受け入れてもらえるようなものというのは私たちの目で見ると全くそのようには思えないものって言ったらいいんでしょうね。そういうものを神様は守られると言うんです。で、そのどのように守られたかっていうと、私が貶められた時、私をお救いになったということですね。これは何を指しているのか、この時のことは病というよりも、これは自分のこの愚かさから人に危害を加えられる、非常に軽んじられる、そのような出来事を指しているのかもしれませんね。ダビデも様々な失敗をします。罪を犯します。で、そんなことの中で誘惑にあって罪に陥ってしまった時、その時だからわきまえのないものですよね。そんな過ちのある私をお救いになられたというんです。ですから神様を愛するのに資格はいらないし、神様を信頼する、神様に信仰を働かせるのにこうでなければだとか、または人からこういうふうに思われなくちゃだとか、そういったものはないようですね。知恵の作者はそう言っていません。人が愚かだ、バカだ、のろまだとか単純だというふうに言われている。そしてその結果自分にとんでもないことが起こったとしても、神様は私を守ってくださった。だから神様はこの情け深く、神様の憐れみは深いんだというふうに私は告白するよっていう、そんな告白ですね。そして言うんです。だから7節でこの詩編の作者はですね、自分に言い聞かせるんです。そして自分を励ましているんです。そして自分に勇気を持つように鼓舞しています。それがこう言います。私の魂よ、お前の全く憩いに戻れというふうに言って、全く憩いに戻れって言っています。この全く憩いに戻るという、この憩いというこの言葉も非常に重い言葉でありますし、大切な言葉であります。これは神様の恵みを経験するだけで、私たちの心の内にある恐れや驚き、恐怖、それらを鎮める経験、これを憩いというふうに言います。神様の憩いの中にあるということは、全く逆の状態の中にあるものは神様のもとに行く以外に、その恐れやこの恐怖、驚愕という言葉で言ったらいいんでしょうか、そういったものを鎮めるところはないというふうにこの詩編の作者は告白するわけですし、そこにしかないんだよというふうに言い聞かせているんです。ということはだよ、これからいろんなことが起こるかもしれません、私たちの人生の中で。でもその時に私たちの心を鎮めるのは、この神様を愛し、神様の前に率直に祈り求めていく、しかもこんな資格のないものが帰り見てくださるお方のところに行く、その信仰やその姿勢以外に、実は私の憩いの場所はない、だからそこに戻れ、 だから神様のところに行きましょうっていうのはなんとなく分かったようで分からないんです。そうじゃなくて祈れって言ってるんです。信頼してこれからも助けてくださるという信頼を持って率直に祈り求めろというふうに言う。そうしなければ私たちは神様が良くしてくださっていることに気がつかない、わからない。そうすると私たちはいろんなところに迷い出るでしょうね。詩編の作者は言うんです。私はその経験をたくさんしているので、だからこれからも私はそうするように自分に言い聞かせるということは、言い聞かせなければダメな部分なんですよ。これ人間って自覚しなければ神様のところに行けないのが人間のようです。どんなに神様を信じて一時的に喜んだということがあったとしてもです、ああ祈りが聞かれた感謝ですという経験があったとしても、私たちは自分に言い聞かせていかなければ、実はこの良くしてくださったことがわからない。ここは神様から与えられる信仰を働かせるっていうことでもあるんだと思うんですが、これは他人任せじゃない、神様任せじゃない、私たちが自覚すべきことです。そう詩編の作者は語ります。そして8節9節が出てきます。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されましたという一つのまとまった結論というか一つの結論ですね。この魂が救い出されたということを追認している告白であります。それゆえここに報いがどういうものかということですね。よくしてくださったことというのはどういうことなのかということを八節でまたまとめているわけです。よくしてくださったことっていうのは、私の魂を死から滅びからです。私の涙を、目を涙からです。私の足をつまずきから救い出されるということが、よくしてくださったことです。私の目を涙から、悲しみに自分自身を委ねてしまう、悲しみの涙の海に沈んでしまわないでそこから抜け出す。ということですよね。そのようにしてくださる。そして主は私の足をつまずきからというふうに言って抜け出してくださる。これはとても重要なことですね。私たちの目の前に起こった迫った死から救い出してくだされただけじゃなくて、私の先ほど言ったように一切の悲しみを追い払い、そして私がつまずいて、そのためにつまずいて立ち上がれなくなってしまうのを防いでくださる。そこから守ってくださる。私たちは涙と悲しみに打ちひしがれて、そこに潰されてしまうとつまずくんだって言うんです。その中にとどまると、そこから抜け出さないとつまずきからも抜け出せないし、つまずきは多くなるよ。確かにそうですね。悲しみの涙に暮れ続けて、そこから抜け出さない限り、私たちは次の一歩が踏み出せませんし、また無理に悲しみの中で、それが涙が拭い去られないまんま踏み出すと、失敗をする。つまずくとも言っています。だから、よく私たちは言われます。一歩踏み出してごらん。そしたら解決するよ。じゃなくて、神様のもとに信頼の声を上げるっていうのは、まず目から涙を拭い去ってくださる。その涙の湖から私たちを救い出してくださる。そして歩き出すことができる。ちょっとね、違うんですよね。そのように言って、 私たちにこの向かって救いの御手を、また導きの御手を差し伸べられる。そのように私たちは素朴で取るに足りないわきまえのないものに対して神様は手を差し伸べてください。私たちをさらに寛大に取り扱ってくださる。私たちが死んだも等しいような時においても神様は私を生き返らせてくださり、神様の恵みは一層大いなるものとなる。あ、告白せざるを得ない。そして9節だから、最後ですね、私は生ける者の地で主の御前を歩き進もうという決意です。そのようなお方の前に私はこの生涯神様と共に歩む決心をすると告白して終わります。しかも生ける者の地でっていうふうに言ってます。この地上でです。実際に私たちを苦しみ、また死の恐怖があり、戸惑いがあり、またいろんな欺きがあるでしょうね。私たちをこの涙ので目を曇らせるようなことがあるこの地です。この地で生きる力、この地で生きる歩みです。それをさせてくださる。天国行くっていう希望もあるんですが、神様が私たちに願っておられることは、詩編の作者が言っている、この地で神様に信頼して生きる、その決意をすることであります。いろんなことがあるかもしれません。私たちは神の前に歩くときに、神様の恵みを、神様の憐れみを、神様が名が叫ぶ深いお方であること、そのようにして神様は良くしてくださったということを、この生きているこの時代で、この地において味わい告白していくことにしようと決意したというのであります。私はそんなふうにこう考えてみますと、この生けるものの地でと付け加えられていることにおいて、もしかしたら神様はこの罪の世にあって、私たちに、詩編の作者のように、この死の綱が取り巻き、黄泉の恐怖が襲い、苦しみと悲しみの中にあるということが、ことがです、決して悪いことではなくて、神の恵みを忘れないため、神に結びつけるための一つの綱なのかもしれません。そんな風にも詩編の作者はここで言っているんじゃないでしょうかね。私たちは辛いこと、嫌なこと、本当に私たちもできるだけそういう経験会いたくないんだけれども、そのような経験が私にとって全く無駄で、何の意味もない嫌なことだけかというと、どうも詩編の作者はそうじゃない。主の前に歩くことを、それを通して主に結びつき続けること、信頼するって生きること、それが主の前に歩むということです。それを教えてくれているのではないでしょうか。なぜならば、それ以上に素晴らしい人生はないと詩編の作者は告白しているからです。どうか私たちはこれからいろんなことがあって、やはり悲しい別れ、辛い別れ、また、戸惑い、痛みあるでしょうね。でもその度にわきまえのないこのようなものが主よと呼びかけられ、大胆に近づくことが許されている、いや、それがあるからこそ神の御前を進みゆくことを教えられているように、最近私自身は特に覚えるのであります。いろんなことがあって、皆さんもこれからもあると思いますが、ぜひそれが神様の前に 詩篇の作者のように主の御前歩き進もうという決断に導かれるならば、それはそれで辛いけれども素晴らしい経験だと言えるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、詩篇の作者はこれからどんなことが起こるか分かりません。不安を覚えると言っています。しかしそれでもそのような中で守ってくださるだろうと、いやそのように信じ期待をすると、信じ期待をすることが神を愛していることだというふうに言えると言っております。神様はそのような意味でいつも神を愛するものでありえますように、ことごとくことあるごとに神様に祈り求める、それ以外のものに頼らない神の御前を歩むものでありますように、助け導いてください。そして神様が良くしてくださったこと、その一つ一つを知る幸いな歩みをさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。